フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。10月になってしまいましたね。もう刻々と時は進んでいくという感じでね、今年もあと10、11、12と3ヶ月ですか。早いもんですね。さて、先週ね9月末なんですけれども、名古屋大阪で、ツアーをね実施する予定だったんですけども、まあ、あの29日土曜日の名古屋エルフィッツオール、こっちの方はね無事に開催できたんですが、30日の、大阪心斎橋相馬、これねあの台風24号の影響でね、あのどうしようかどうしようかってこういろいろ迷ったんですけども、やっぱりあの中止にさせていただきました。というのもやっぱりね、いろんな予報を、見比べながら、あの最近でも天気予報って大体もうあのすごくね、精度が上がってるんでね、大体どこの予報を見ても一緒なんですけども、どう考えてもこれは、日本列島縦断コースだぞと。ね、でしかも30日大阪でライブをやってる最中にもう関西に最接近という予報だったんでね、もう皆さんの安全を第一に考えまして、で、もうちょっとギリギリまでね、あの状況を見ればまた違う結論が出せたのかもしれないですけど、これはまあ分かんないですけどもね。でも、大阪の方はともかくも、他のとこからあのいらっしゃる皆さん方、ね、新幹線とか止まっちゃうだろうし、それからホテルとかね宿泊を抑えてる方はなるべく早めにキャンセルしなきゃいけないだろうということだったんでね、もう金曜日の段階で中止というふうに決めさせていただきました。で、まあ台風21号の時みたいに大阪のね大阪市あたり付近をもう直撃というコースではなかったんで、21号の時ほど大阪はね大きな被害はなかった。その代わり紀伊半島の方がねすごいことになっちゃったみたいですけども、まあ、でもね それは結果論でしてね、なんでやればできたじゃないかなんていう声ももちろんそういうご批判もあるとは思うんですけれども、でも現にね鉄道とか全部止まっちゃいましたからね、来るには来れても帰れないとか来れないとかね、そういう状況だったんで、中止にさせていただきまして、で30日の日曜日名古屋からもう方々の手でね帰りましたよ、ね、皆さんもなんか早めにお帰りになってくださったみたいでよかったです。本当に安全な時間帯にね、帰ることができて、本当に良かったですけども、ひょっとしたらまたなんかね電車止まっちゃって帰れなかったなって方がいらっしゃったのかもしれませんけど、まだそこまで情報を僕はねもらってないんで、もしそんな方いらっしゃったらね大変だったんですなんて話も聞かせていただければと思いますけどもね、今後の参考にさせていただきたいんでね、まあそういうことで、ね北海道の地震の直後は状況を見つつ ね、ライブやることができたんですけれども、今回ばかりはちょっと中止にさせて、いただきました。そして、ローソンチケットのね、払い戻しの方も今日から始まってますね。6日から、来週の月曜日8日の23時59分まで払い戻しを、手数料もかかりません、お買い上げいただいたそのチケットを持って、ローソンのロッピーとかね、そういうとこ、プレイガイドとか行っていただけると、その方法については、ホームページとか、あとブログの方にもね、アップしましたので、それを参考に、払い戻しの方、月曜日8日の23時59分まで、払い戻しできますんで、よろしくお願いいたしますね。はい、そういうわけで、今、ちょうど、そう、6日は、あれですね、大阪の高槻で、ライブをやっているところでございますけどもね。そして7日の日曜日に広島に移動して、8日月曜祝日が広島 KVB でバンドでのライブということなんですけども、現時点でまた台風25号というのがね、迫ってきて、これどうなるか、これもちょっと心配なんでね、ちょっとね、天気予報とかをこまめにチェックしていきたいと思いますけれども、まあそんな感じでね、久々ですね、台風でそのライブが中止になったというのは。だいぶ前に九州福岡でね、ものすごい台風が福岡市直撃だったんで、皆さんの安全を考えて中止にしたことが一度ありましたけどもね、それ以来の、中止でございますね。まあでも本当に、名古屋だけでもね、できて、まあ良かったかなと。今後もね、やっぱりこういうような状況になった時は慎重に慎重に考えて、早めに結論を出して、中止なら中止と、こう勇気ある撤退っていうのも必要だと思いますんで、考えていきたいと思います。さあ、お便りを紹介しましょう。ついになんですけどもね、こちらですね。 S さん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。春日井市の入谷です。とうとうここまで踏み入れてしまいました。そうそう、ラーメンスープ作り、うわー来たね。やるなんて予告してたけどね、今回は白湯豚骨スープです。用意した材料は、原骨、背骨、背脂、ネギの青い部分、玉ねぎ、人参、生姜、だし昆布、干し椎茸、ニラだね、これね、まずは原骨、背骨、背脂を下茹でし、アクを煮出します。ある程度アクが出たらお湯を捨て、材料についたアクを洗い落とします。原骨は中の骨髄のエキスが欲しいので、金槌またはノコギリで骨髄のエキスが出やすく割ります。今回は豚屋スーパーで買ったので割れてないものでした。家庭で割るのはかなり大変な作業なので、通販で切ってあるものを買った方が良いと思います。良いと思いますって、これ誰に向かって言ってんですか。綺麗に洗った豚骨、適当に切った野菜類を一緒に鍋に入れ、水を適量入れ炊いていきます。沸騰するまで強火で炊きます。沸騰したら弱火から中火の間で炊きます。まだまだアクは出てくるので、出なくなるまでこまめに取ってやります。アクが出なくなったら少し隙間を開けて蓋をしてやります。時折下に沈んでる豚骨を焦げないようにかき混ぜてあります。骨髄のエキスが出始めるまで長時間かかるので、業務用の寸胴ならそのままに煮詰めれば良いのですが、自宅にある鍋では、足し湯をしないと無理なので、水量を見ながら足し湯をしてやります。途中で水で戻しただし昆布と干し椎茸を入れます。味を見ながら自分が目指す味まで炊いていきます。今回は10時間炊き続けました。すごいな。圧力鍋を使えば時間はある程度短縮できると思いますが、自分は圧力鍋を持っていないので、どんだけ短縮できるかは分かりません。炊き終わったらスープをこして出来上がりです。反省点は背脂を大きめに切ることでした。早速ラーメンを実食、自家製の塩だれを使って塩豚骨でいただきました。お店の豚骨ラーメンまでは無理ですが、豚骨エキスの旨味があってデラうまでした。まだスープも残ってるので、チャーシューの煮汁をタレに、醤油豚骨も試します。まだまだスープ作りは、始めたばかりなので、いろいろ試していきます。あ、自宅内では、化学調味料は使ってません。元の醤油などに入っているので完全無化調は無理ですね、ということなんですけどもね。誰に対するレポートなのか、仲間を ね、誘ってる、誘ってるんでしょうかね。写真がね、来てるんですけど、材料と、それから、あ、ね、煮込んでる野菜もぶち込んだ鍋の中と、おー、そして出来上がりのラーメン、うまそうじゃないですか。ね、海苔も乗っけて、チャーシューが乗っかって、ネギと、ね、これはうまそうですね。醤油豚骨もぜひ。これね、ラーメン作りってね、あれですよ、とにかく経験値をね、増やしていくことが一番なんじゃないでしょうかね。まあ10時間も大抵大変だったでしょうけど、また時間があったらね、ぜひいろいろなラーメンに挑戦してみてください。そしてラジオ聴きの他の皆さん、興味のある方はね、これ参考にしていただければいいですけどもね。でも好きな人は好きなんでしょうね。入谷もそのうち雑誌の団中とかにね、出てくるんじゃないでしょうかね。ちょっと楽しみですけども。入谷が作ったチャーシューは本当に美味しかったですし、チャーシューの煮汁もね、一緒にいただいて、僕いろいろ使わせていただきましたけどね。とっても美味しかったんで、このラーメンも。ねえ、なんか食べてみたいけど、お前ん家行かないと食えないもんな。それは無理だな。うん。そっかそっか。ということで、また次なる挑戦のレポートをお待ちしております。さあ、今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースで未来。さて、先月の初旬からね、始まりました秋のツアーですけども、今日の収録が放送になっているのが、10月の6日ですか、高槻でね、台風の影響さえなければ、ライブをやってるんですけども、ちょうど高槻が、折り返しぐらいな感じですね。そして来週、13日の土曜日が、金沢ゴールドクリーク、そして14日日曜日長野です。長野インディアライブザスカイね、まだまだお座席というか、チケットの方余裕があると思いますんでね、長野の皆さんいかがですか。14日日曜日、4時開場、4時半開演ですね、インディアライブザスカイ、長野駅からもねすぐですんでね、よろしかったら、どうかね、遊びに来ていただければと思います。ということでね、秋のツアーがもう本当ね、さっき数えてみたら折り返しなんですよね。早いもんで、金沢長野が終わると静岡岐阜をやって、そして最後に、東京渋谷で、千秋楽と迎えると。バンドでのライブですね、これがね。ということで、11月に入りますと、また僕は頭にね、これ方さんとのセッションで、東北を4日間回って、そしてライズが始まるわけですね。大橋とのね、これも非常に楽しみなんですけども、まあそんなこんなでどんどんどんどんね、来年が近づいてきてしまって、やだな、年明けんの。まあしょうがないですね、こればっかりはね。でもまあ来年もまたライブ三昧になりますんでね、またどんどんどんどん ね、宣伝もしていきます。そしてあれですね、新しいアルバムが、リリースされましたら、その暁にはこの番組でもどんどん、新曲というか新しいアルバムからの曲をねかけていこうと思ってますんで、楽しみにしててください。さあ、秋のツアーのね感想はいろいろお便りで来てますんで、どんどん紹介していこうと思います。岐阜県の文江さんですね。ごめんください。 S さん、倉部さん、こんばんは。フェイス2 S 秋のツアー Rage for Salvage、初日の秋葉原クラブグッドマンにお邪魔させていただきました。ついでに新幹線代が1回で済むので、翌日のエースさんの単独班にも行っちゃったありがとうございます。エースさん、特に倉部さん、どうもありがとうございました。始まりましたね、秋のツアーが。秋なんて来ないんじゃないのと思ってた酷暑も少し落ち着いて、秋だー、ツアーだー、初日だー。初日なのでいろんなことは書きませんが、ただ一つ、クラゲさん、瀬戸利半端ないって。前に行ったのが浴衣祭りのお上品なライブだったから、久しぶりに前半戦なのに後半戦な瀬戸利で、いつもあっという間に終わっちゃうライブが、後半戦にたどり着く頃にはヘロヘロ本当の後半戦はこの曲が来たから終わりだなと思ってたら、まだ続くんですか。レコーディングで連日命を削ってらっしゃるというのに、クラゲさん半端ねえ。そうそう、スリーライフもサルベージもお披露目の春ツアーや浴衣祭りの時とは、あれやらこれやら進化してましたね。ギター撮りが終わった後だから、 あれで固まるんでしょうか。エースさんボーカルのサルベージもエースさんのまろやかボーカルが定着していい感じになってたし、スリーライフは初めて聞いた頃より重厚さが増してて、巻き舌でロックな感じになっててかっちょよかったです。関係ないんだかあるんだかですが、秋ツアー初日以降、私鼻歌でスリーライフを歌う頻度が増えたんです。それが歌が始まるところから歌えばいいのに、イントロから、それも頭の中だけでイントロを流してメロディーになってやっと口に出して歌い始めちゃってるから、なかなか歌えない鼻歌なんだから律儀にイントロから始めなくてもいいのにと一人ボケツッコミ、イントロがめちゃくちゃかっこいいんです、歌メロも。次に私がお邪魔するのはちょっと先、バンドです。あれですね、先週の名古屋のバンドライブね、来てくださったんですよね。バンドではこの瀬戸利はありえないでしょうが、バンドでのアレンジの固まったシリーライフとサルベージを聞くのも楽しみです。秋は四季の中で一番好きな季節です。11月前半までだけど、そんな秋にこれからのライブももうじき届くであろうアルバムもすっごく楽しみです。 S さん、クラゲさん、次もよろしくお願いします、ということなんですけどもね。初日とそして名古屋ね、初日はツートップだったんでね、バンド久々のバンドライブだったんですけども、名古屋でのバンドライブがね、なんかすごくね、なんか本当に久々だったにもかかわらず、非常にねいい感じでこうね塊感が出て、良かったなぁと思ってたんですけどもね。まあ、まだまだ、バンドライブもありますんで、ちょっとね、楽しみにしててくださいね。さあ、もう一つ、次は、これはですね。さん、倉さん、こんばんは。新潟県の純です。9月、秋葉原の秋ツアー初日に参加しました。ライブでいつもやるべきことといえば、その後1ヶ月ぐらいは乗り切れるよう、エースさんのお姿をまぶたと脳裏に焼き付けてくることなのですが、今回はあと2つミッションがありました。それは1、北海道地震などの災害支援の募金をする、ありがとうございます。2、クラゲさんが元気かどうか確かめるというものです。1は日本赤十字社宛ての大きな募金箱が設置されていたので無事完了。2も、クラゲさんが命を削って CD を作ってらっしゃると聞いて心配していましたが、いつになく元気そうで安心しました。浴衣じゃないから身のこなしも軽そうで、もちろんいつもの任務も遂行しましたよ。エースさんのほんのちょっとした仕草や表情がもう本当大好き、ありがとうございますね。ずっと気になっていた新しい CD の選曲ですが、ライブ翌日に届いた解放に載っていました。あれもこれも早く聞きたい、予想していたあの曲は入ってなかったけど、てんてんてんてん。タイトルがフェーズ1ってことは2とか3とかもあるってことでしょうか。 さあどうでしょうかね。またクラゲさんの白髪が増えてしまうかもしれませんが、続編が予定されているのなら嬉しい限りですということなんですけどもね。でね、新潟県の純さんね、リクエストは疾走感が心地よいサルベージをお願いしますって、まだ出てないんですね。これはもう出たら早速この番組でね、かけますんでね、ちょっともうちょっと待っててくださいね。いやなんか本当に、初日のなんかね、今思い出しても初日、大体ツアーの初日っていうのはなんかこう緊張感がねあって、そのセットリストで初めてやるわけですから、そういった緊張感をね味わえるのが初日なんですけども、今回の秋ツアーの初日もなんかすごく いい意味での緊張感があってね、楽しかったですね。さあもう一ついっちゃおうかな。こんばんは、新潟県のミキと申します。暑い夏が過ぎ、ようやく夕暮れ時の、風に涼しさを感じる頃となりました。秋ツアーついに始まりましたね。ライブに伺える日、そして新譜を手にする日を夢見つつ、毎日を過ごしております。さてそんな落ち着かない日々でも毎日フェイストゥーエースの曲を聴き続け、癒されている私たちファンですが、このような季節の変わり目に改めて思うこと、春夏秋冬どの季節もフェイストゥーエースの曲はなんてしっくりくるのだろうということです。日本特有の狭間の美と申しましょうか、春ではなく春先という表現や、夏ではなく初夏や晩夏といったよりきめ細やかな表現にぴったりな音や言葉の表現が、季節ごとに移り変わる風景をより美しく見せ、乾いた心を癒してくれるのです。あ、潤してくれるのですね。ですね、ラジオでお二人の、新譜制作のお話をお聞きするたび待ち遠しい反面、お二人のお体が心配で心配でならない私たちです。どうか休める時には極力ご自身をねぎらって差し上げてくださいませ。ありがとうございます。そしてゆっくり休んだ後はまた私たちに素敵な景色を見せに連れて行ってくださいね。秋ツアーひとまず福島長野は参加予定です。どんな景色が広がるのかドキドキしながらお待ちしておりますってことなんですけどもね。あ、福島に来てくださったんですね。そして来週長野ね、長野もね、のその、インディアライブザスカイというところはね、もうあのね、店長がね、あの重低音が大好きな人なんでね、ものすごくロー、低音をたっぷり、出すんです。もうビル全体が揺れるぐらいのね低音が、出るんでね、あの他の階のテナントの人たち大丈夫なんでしょうかね、クレーム来ないのかなっていつも心配になるんですけども、それくらい迫力のある、音ですんでね、長野楽しみでございます。福島もね音良かったですよね。なかなか、いいライブハウスが全国に各地ありますんで本当に楽しみでございます。さて新潟県のミキさんからですねリクエストをいただいてます。温かなゆったりとした曲調ですが、胸が締め付けられるような郷愁を感じてしまう曲です。そしてそれをこれでもかと優しく温かく歌い上げるエースさんのお声が、より懐かしい切なさを感じさせてしまうのですありがとうございます。それでは今日の2曲目聴いてください。フェイストゥーエースで残照。 はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。何遍も言いますけども、来週はですね、13日土曜日が、金沢ゴールドクリーク、そして翌14日日曜日、長野インディアライブザスカイね、こちらの方で、そして翌週が、土曜日20日の土曜日が静岡佐那州、21日が、岐阜柳瀬アンツというのがいつものこのパターンでございますね。で翌週、27日日曜日、こちらが渋谷のデセオで千秋楽という秋のツアーでございますんでね、まだ、ツアーに、参加されてない方、楽しみにしててくださいね。どんどんそれでもう10月に入って、あの季節がね、秋が深まっていってるので、セットリストもどんどんこれから変わっていくと思います。どんどんつっても、もう数本ですから、そんなに刻々と変わっていくわけではないでしょうけども、秋に向けてのねセットリストに、なってきますんで、その辺も楽しみにしていただければと思います。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は、ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。あの雲を追い越すよ、愛
旅